Hello, good morning, church. Today, Atsuko-san was really amazing, right, this morning. Busuke 本番で通訳してくれて、ね、とても良かったね。Yeah, it's not easy to interpret spontaneously, so I think she's really amazing. Okay, so today I'm going to share the message from Mark chapter 6, verses 7 to 32.
はい、今日はですね、マルコの6章7節から32節まで、メッセージ、語っていきたいと思います。
Corrie ten Boom was a well-known Dutch Christian writer.
オランダ人のコーリー・テン・ブームという方はですね、有名なクリスチャンの著者です。
During World War II, she and her family protected Jews by hiding them in their house from the Nazis.
第二次世界大戦中に、彼女とその家族はですね、ナチスからユダヤ人を家でかくまってですね、
They were all caught eventually.
結局それで警察に捕まってしまいました。
As in she and her family.
彼女の
Father and sister.
はい、お父さん、またお姉さんたちもですね、捕まってしまったんです。
The father died in prison, while her sister died in a concentration camp.
彼女のお父さんは刑務所で亡くなって、彼女のお姉さんたちは強制収容所で。亡くなってしまいました。
Corrie herself was almost sent to the gas chambers.
コーリー自身ももう少しでガス室に送られるところだったんですけれども。
But one week before the execution scheduled for her and the young women, the other young women her age, she was suddenly released from the camp due to an error in paperwork.
同年齢の若い女性たちとそのガス室行きが執行される1週間前にですね、何らかの事務手続きが事務手続きのミスが起こりまして、コーリーだけが急に、収容所から解放されました。
Unfortunately, she was the only one who managed to escape.
残念ながらですね、彼女だけがたった一人の生き残りとなったそうです。
I share this story because it shows how God's people can be faithful and yet suffer tremendously.
このように信仰深い神の民も、非常に厳しい試練を通らされることがあるということですね。
Today we will read a passage in Mark chapter 6 about someone who was faithfully obeying God but was thrown in prison and executed.
今日読むマルコ6章には神に信仰深く従ったにもかかわらず死刑となってしまう人物が出てきます。
It's none other than John the Baptist.
それはバプテスマのヨハネです。
You'll also read briefly about what Jesus and his disciples were doing around that time.
またその頃のイエス様とその弟子たちについても見ていきたいと思います。
Let's pray.
まずお祈りしましょう。
Father in heaven, we pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
天の地なる神様、どうぞこれから御言葉を語りますから、私の言葉とそして御思いがあなたの御前に喜ばれますように。
Lord, we thank you for your word that speaks to us even today.
どうぞあなたからの言葉を私たちはしっかりと聞きますように。
We pray that you would directly speak to each and every one of our hearts this morning.
どうぞ神様、一人一人の心にあなたの御言葉を語りかけてください。
We know, Lord, that you give each of us the grace to listen to you, but help us, Lord, not to resist that grace.
あなたの恵みに立ち向かうのではなく、本当に心から受け止めていくことができますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお願いします。
アーメン。Okay, so let's read Mark chapter 6 from verses 7 to 13.
まずですね、マルコ6章の7節から13節まで、読んでいきたいと思います。マルコ6章7節から13節まで。
For the sake of time, I only have Atsuko-san read it in Japanese this morning.
時間の関係で、その日本語で、私が読んでいきますね。 マルコ6章の7節からですね、はい、読みます。また十二弟子を呼び、二人ずつ遣わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らに棒を命じられた。旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人が出ていき、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。
Okay, thank you, Atsuko-san. To refresh your memory about Jesus' story so far, as Mark chapter 3 verse 14 mentions, he appointed 12 disciples that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons.
ここまでのイエスについて思い出してみましょう。マルコ3章14節15節、マルコ3章14節15節には、そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを遣わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと書かれています。
The disciples had spent time watching Jesus preach and perform miracles.
弟子たちはイエスと共に過ごし、イエスが人々に教え奇跡の御業を行うのを見ていました。
Now, it was the time for them to try doing it themselves.
そして今度は弟子たちが教えて、そして奇跡を行う番でした。
When King Herod heard about their preaching, their many successful healings and exorcisms, he wondered about Jesus.
6章にはヘロデ王も出てきますが、そのヘロデ王はイエスやその弟子たちが人々に教えていることとか、その癒しとか悪霊退治も行うといったことを聞いて、そのヘロデ王はイエスについて思いを巡らしていたんですね。
Let's see what he thought by reading verses 14 to 29.
6章の14節から29節まで読んで、ヘロデ王がどう思ったのか読んでいきましょう。6章の14節からですね。じゃあ私が
読みます。
6章14節。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデアはヨハネの教えを聞くとき非常にヘロデは、ヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデヤの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。 今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って棒の中でヨハネの首をはね、その首を棒に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に、渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。ですね、ここですね。
John the Baptist's life and teachings foreshadowed Jesus' own life and teachings.
バプテスマのヨハネの人生と教えは、イエス自身のその生涯と教えを暗示しています。
They preached a message calling people to repent of their sins and to return to God.
バプテスマのヨハネもイエスの教えも、罪を悔い改めて神のもとに戻りなさいというものでした。
They criticized the religious leaders.
そして彼らは宗教指導者をどちらも批判しましたよね。
They were so similar that people started to say, oh, perhaps Jesus was John coming back alive again.
バプテスマのヨハネとイエスには類似点が多かったので、人々にイエスはバプテスマのヨハネの生まれ変わりではないかと言われたほどでした。
Both men were arrested for their bold messages and executed.
どちらも大胆に神について語ったために捕らわれて、そして死刑となってしまいました。
And so John's death foreshadowed Jesus' own death.
ですから、ヨハネの死はイエスの死を暗示していました。
If Jesus himself, who is God, suffered unfairly and was killed by men, should we be surprised when we also suffer for obeying him?
神であるイエス様ご自身が理不尽に苦しまれて、そして人々に殺されてしまったんですから、私たちがイエスに従って苦しみを受けるということは驚くことではありませんよね。
This story of John the Baptist may seem like a sudden interruption in the story of Jesus.
バプテスマのヨハネが急にこう登場してきて、イエス様のこの物語にこうが突然こう中断されてしまったようにも感じるかもしれません。
But I think it helps to create a fuller picture of what it means to obey God faithfully.
でもバプテスマのヨハネの生涯を知ることによって、神に忠実に従うとはどういうことなのか、それを理解する助けとなっていると思います。
On the one hand, you see the success of the disciples.
また弟子たちによる宣教活動は順調でした。
They have healed many, shared God's message with many.
弟子たちは多くの人々を癒して、そして多くの人々にイエスのメッセージを伝えました。
But on the other hand, you see the tragic death of John.
ところが一方でバプテスマのヨハネは悲惨な死を遂げます。
To follow God is to experience both highs and lows, both comfort and suffering.
神に従うとは、良い時も悪い時も、そして慰めも苦しみも両方経験することなんです。
It's easy to see God at work when we hear about miracles.
奇跡はですね、奇跡は神の働きによるものと考えるのは簡単ですよね。
But can we see God at work in the end of John's life?
でもバプテスマのヨハネの生涯がこう悲惨な形で死という形で終わってしまったことにおいても、私たちはこれは神の働きだというふうに、思えるでしょうか。
Personally, I imagine God was with John in prison, gave him the boldness to continue speaking the truth to Herod.
私は牢獄の中でもきっと神はヨハネとバプテスマのヨハネと共にいて、ヘロデに真実を語り続けるようにとこうずっと励まして、くださっていたと思うんですね。
In the book of Matthew, there is another version of this story where, of Jesus sending his disciples to preach and heal.
マタイの福音書でもこう同じ箇所でその人々に教えて癒すようにイエス様が弟子たちを使わしたことが書かれています。
In Matthew 10, verse 28, Jesus tells his disciples not to be afraid of sharing God's message.
マタイ10章28節で、何も恐れずに神の言葉を人々に伝えるようにと、イエス様は弟子たちに語っています。体を殺しても、魂を殺せない人たちなど恐れてはなりませんと。
Yeah, so this is what Jesus says. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. I'm sure John knew that his life, his reward, and his future was in God's hands.
バプテスマのヨハネはきっと自分の生涯、そして人生の報い、そして未来は全て神の御手にあることを分かっていたと思います。
And what can we say about Herod?
ではヘロデについては何が言えるでしょうか?
When we are reading this, we can see just how conflicted a man he was.
まあこう読んでくると分かるように彼は矛盾がある人物だと言えると思うんですね。
Verse 20 says,Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled, yet he liked to listen to him.
6章20節、マルコ6章20節には、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていたと書かれています。
Yet despite Herod's fear and respect for the righteous man, his fear for people was stronger.
正しい人であるバプテスマのヨハネに恐れとか敬意があったヘロデですけれども、人々に対する恐れの方が上回ってしまいました。
He didn't want to kill John, but he did, just to save face in front of his dinner guests.
ヘロデはバプテスマのヨハネを殺したくはなかったのに自分の面目を保つために祝宴に招いた客たちの前でヘロデを殺してしまいました。
John had an opportunity to speak to Herod perhaps multiple times, but God's message seemed to not penetrate the king's heart.
バプテスマのヨハネがヘロデに話をする機会は多分何度も何度もあったと思うんですけれども、神のメッセージはヘロデの心に届くことはなかったのでしょう。
But this was not John's failure.
しかしそれはバプテスマのヨハネの失敗ではありません。
John had faithfully discharged his mission.
バプテスマのヨハネは彼の使命を忠実に果たしました。
May we receive God's boldness to speak like John.
バプテスマのヨハネのように神のことを語る大胆さというのを私たちも神から与えられるように願います。
This doesn't mean we should speak every time we feel like saying something.
私たちは神のことを人に伝えたいと思ったときに毎回そうしなければならないというわけではないと思います。
We also need wisdom about when and how to speak.
いつどのように語るか、それには神の知恵が必要です。
Also, the Apostle Peter writes that when we explain our faith to people, we should do it with gentleness and respect, in addition to having a life of integrity and good behavior. This is in 1 Peter 3:15.
第一ペテロ3章15節16節くらいですね。また私たちの信仰を人々に説明するときに、私たちは清い生活、正しい生き方をしている上で人々に優しく、そして慎みを恐れて説明するべきですというふうに書かれています。
After telling this story about John, the writer of Mark, the writer of this gospel, Mark, he returns to the story of Jesus' disciples. It's almost like a sandwich if you can see the structure.
バプテスマのヨハネについて触れた後で、マルコは再びイエスの弟子たちについて書いていますね。ちょっと構造的なサンドイッチみたいな感じでこう間に挟んでありますね。
Let's finish it by reading verses 30 to 32.
6章の30節から32節を、読みますね。6章の30節から32節、はい。さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。
After the disciples completed their mission, Jesus took them to a remote place to rest.
弟子たちが宣教を終えた後で、イエス様はこの休憩するために離れた場所に彼らを連れて行きました。
They had been so busy, and Jesus knew their physical and emotional needs.
非常にこう忙しく過ごしていた弟子たちの体とか、それから心に何が必要なのか、イエス様は分かっていました。
Perhaps they also heard the news about John and needed time to mourn the death of a good man.
また素晴らしい人物だったバプティスマのヨハネの死を聞いて、追悼する気持ちが、追悼する時間が必要だったかもしれません。
If they didn't stop to rest, they would have been endlessly pursued by people in need of help.
一旦立ち止まって休息しなければ、弟子たちは助けを求める人々にその休む間もなく追いかけられるような状況だったんです。
Yeah, so Jesus is not like a boss in a black company, right? ブラック企業、right? Like it tells his workers, do as much as you can. There's so much to do. You can't afford to rest too long.
イエス様はこう働き手に向かってどんどん働きなさい。たくさんやることがあるんですよ。ゆっくり休む時間などありませんと言い放つようなリーダーではありませんよね。
Instead, Jesus is the one who takes initiative to make his disciples rest.
イエス様は弟子たちが休めるように導いてくださるお方です。
For those of us who desire to serve Jesus, we can be glad that we have such a master.
イエス様に仕えようとするこの私たちも含めての人々にとって主人がそのようなお方であることは感謝なことですね。
Serving Jesus may have times of busyness, but it should also have regular rhythms of rest as well.
イエス様に仕えることで忙しい時があるかもしれませんけれども、定期的にこう休息を取っていくというのは非常に大切ですね。
Before I end today's message, let me share some thoughts on our main topic today, which is about suffering despite being faithful to God.
今日は神を信仰しているけれども私たちは苦しみを受けるかもしれないということをテーマに話していますけれども、いくつか私の思うところをお話ししていきたいと思います。
There are different seasons to life.
人生の一生には良い時も悪い時もいろいろありますよね。
And as a church, IBF has gone through many seasons.
この IBF 教会においてもいろいろなことがあったと思います。
When I first came to IBF in 2010, I was encouraged and moved to see so many young people worshiping God earnestly.
私は2010年に初めてこの IBF 教会に来たんですけれども、若い人たちがたくさんいてですね、神を熱心に礼拝している姿に感動しましたし、励まされました。
But I've also seen losses and sadness here.
でも一方で大切な人の死を経験し、悲しみを通り過ぎました。
For example, many of us grieved for Miyako-san when she lost her life to a serious illness more than 10 years ago.
10年以上になりますけれども、みやこさんが重い病に倒れて多くの人が悲しみに暮れましたね。
Even in her deteriorating health, she was hospitable.
体が衰えてきているにもかかわらず、みやこさんにはもてなしの心が溢れていたのを覚えています。
She was a mother to many.
美恵子さんは多くの人にとってお母さんのような存在でした。
She made an impact even on people who didn't know her well.
美恵子さんのことをよく知らない人たちにも影響を与えた、そういう方だったんです。
My wife used to be an English conversation partner.
以前私の妻は英会話を学びたい方の練習相手をしていたんですね。
One of her students was a Japanese non-Christian and didn't attend church but knew of Miyako-san.
その Miyako-san を知っているけれども、教会に来たことがない未信者の生徒さんがいまして。
She said to my wife, Miyako-san was such a devout Christian. Why did God allow her to suffer?
その生徒さんにこう妻が言われたそうなんです。Miyako-san は本当に熱心なクリスチャンだったのに、どうして神様は美恵子さんに苦しみを与えたのですかと。
Yet despite these losses, I see the people of IBF continuing to worship the Lord.
教会にとって大切な人が亡くなるというような悲しみを通っても、IBF 教会の私たちは変わらずに主を礼拝し続けていますね。
I think it reflects not so much who we are as a church, but who God is.
それは私たちが何者であるかではなくて、神がどなたであるかを考えるとき分かると思います。
We have found him worthy to be worshipped throughout the changing seasons of our lives.
季節が移り変わり、いろいろなことが起ころうとも、変わらずに 神は崇められるべきお方であるからです。
This morning we sang the song by Matt Redman, Blessed Be Your Name.
今日賛美で歌ったんですけれども、主の皆崇めますという曲ありましたね。
So, I don't know if you know about Matt Redman. He's a British worship songwriter.
なんていう名前だっけ
？Matt.
Matt.
Redman.
Redman. Redman. という作曲家作詞。
The writer of this song.
あ、はい。その作詞家ですかね。は、イギリスの、作詞家なんですね。
Yeah, so he actually wrote this particular song in a time when he was going through a lot of troubles.
彼自身が非常にこの苦しみの中にあった時にこの今日の賛美の曲を書いたということです。
His wife and him, right? They were trying to have kids, but you know they just could not have kids. They had miscarriage after miscarriage after miscarriage.
子供を、ね、欲しいご夫婦だったんですけれども、流産が続いた、そうですね、続きました。
So this song was actually a result of him wrestling with God and asking God, why do you let this thing happen again and again and again?
ですからその今日歌った賛美曲は非常にこの作詞家が苦難の中で苦難の中でこの神様はどうしてですかとこうなんかこう神様とこう対話しながら苦しみながらとった時に書かれた詩だということ詩ですね。
So I find that this song is very deep and meaningful.
ですから非常にこの心にぐっとこの歌詞が迫ってきます。
I like it because it acknowledges both the ups and also the downs in life.
人生の良い時も悪い時も主を崇めましょうという曲なので非常に私はこの賛美が好きですね。
The lyric says, Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be.
英語の歌詞にはこういう歌詞があるんです。主の皆崇めます。太陽の光が私を照らす時、世界があるべき姿になった時。
It also says, Blessed be your name on the road marked with suffering when there's pain in the offering.
主の皆崇めます。苦難の道の途中でも、捧げる時に痛みがあっても。
We sing this because we know that God is not far away from us, even when we fail to feel His closeness.
私たちがこの賛美を歌うのは、神は私たちから遠く離れておられないことを知っているからです。
God is at work even in the darkness when we cannot see or hear Him.
たとえ神が遠くにしか感じることができないときも、暗闇の中でも、神が見えないときも、神の御声が聞こえないときも、神は働いておられます。
In her book called Prayer in the Night, Anglican priest Tish Harrison Warren writes about her relationship with God during times of grief.
聖公会イギリスのイギリス国教会の系統なんですけど、聖公会の司祭であるティッシュ・ハリソン・ウォレンという人はですね、夜の祈りという著書で彼女が苦しみに沈んでいた時の神との関係について書いています。
In a short period of time she lost her father suddenly and had two miscarriages one after another.
彼女はお父さんを突然亡くして、そして間もなく自分自身も流産を2度も経験したそうです。
Feeling completely broken, she turned to God for comfort and God met her in the darkest pit.
そして彼女が絶望のうちに慰めを求めた時に、深い穴底のような暗闇の中で神と出会ったそうです。
When she looked back, she found that she had grown the most in her relationship with God during the hard time than any other season of life.
彼女自身振り返ってみると、神との関係において最も成長したのはこの人生の中で一番辛かったこの時期ではないかと感じているそうです。
So she wrote in her book this quote which I will share with you.
ですから著書の中で彼女はこう書いていますね。
There is an entire class of flowers that only bloom at night. Moonflowers, evening primrosesAnd other night bloomers can only be glimpsed in full glory if you venture out after dark. And there are things in our spiritual lives too, the only bloom in the dark.
夜にしか咲かない花があります。月見草や夕顔など夜に咲く花は日が暮れてからでないとその咲き誇った姿を見ることはできません。霊的なものにおいても暗闇でしか咲かないものがあるのです。
While we are in the middle of suffering, we may not like hearing that God helps us grow through our hardships.
苦しみの最中にいると神が困難を通して私たちの成長を導いておられるということをどうしても受け止められない気持ちになるかもしれません。
I would like to clarify something.
でもここではっきりさせておきたいことがあります。
God is holy, but he's not heartless.
神は聖なるお方であるけれども、冷たい薄情なお方ではないということです。
He does not enjoy seeing us suffer.
私たちが苦しむのを見て神は楽しむことはありません。
Because he loves us, he knows our pain.
神は私たちを愛しておられ、私たちの苦しみを知っておられます。
However, in his sovereign power, he allows us to suffer sometimes because it's one way for us to mature.
神の中でその、私たちに苦しみが神の摂理の中で私たちに苦しみが与えられるのは私たちが成長するその苦しみが私たちが成長する一つの方法だからです。
神の支配。
支配。あ、ごめんなさい。支配。神の支配の中で。
Yeah. And we should not glorify suffering as something good in itself.
苦しみ自体が良いものであると考えるのは間違っています。
Yeah, we're not messages, right? Yeah.Messages, do you know the word messages? We don't like...
Masochisto.
Masochisto.
Masochisto. Suffering was not a part of God's original good creation.
もともと苦しみは神が創造された良いものの中にはありませんでした。
But he does allow us to experience the suffering that is already present around us as a natural part of this fallen world.
でもこの堕落した罪の世界ですでに存在する苦しみを私たちが経験することを神は許しておられます。
And indeed, suffering can help us to truly open our hearts to other people who suffer.
そして確かに苦難を経験することで私たちは同じように苦しむ人々の心に寄り添うことができますよね。
And God is not a master who orders his workers to do all the dirty work while he sits in comfort.
また神様は働き手にその汚れたようなその仕事を命じておいて自分は快適な場所でくつろいでいるようなそういうあの主人ではありませんよね。
Through the person of Jesus, right? God himself, our triune God, right?He, the second person of the Trinity, experienced mortal life himself.
イエス様は人間としてご自分の生涯で死というものを経験されました。
He experienced suffering to a degree that many of us have not gone through.
そして私たちの多くが経験したこともないようなそういう苦しみをイエス様ご自身が経験されましたね。
He knows what it is to be misunderstood, disliked, betrayed, falsely accused.Beaten and killed.
誤解されること、嫌われること、裏切られること、不当に逮捕されること、ぶたれること、殺されることは何かをイエス様はご存知です。
Isaiah 53 verse 3 says that our Savior was a man of suffering and familiar with pain.
イザヤ書53章3節にはイザヤは私たちの救い主を悲しみの人で病を知っていたと表現しています。
That is why Christians sometimes call Jesus Emmanuel, which means God with us.
ですからクリスチャンはイエス様のことをインマヌエルと呼びますね。インマヌエルとは神は私たちと共におられるという意味です。
Jesus' death on the cross shows that he chose to be involved with us so closely that he became one of us.
十字架の死が意味するもの、それはイエス様が私たちと深く交わることを深く関わること交わることをお選びになったということです。
And he took the punishment of our sins.
そしてイエス様は人類の代表として私たちの罪の罰を受けてくださいました。
And when he rose from the dead, he also represented us, and he gave us hope to the glory that we will rise to.
さらにイエス様は死から蘇られて、私たちに蘇りの栄光に預かる希望をもお与えくださいます。
No matter what suffering we endure now, we have a glorious future to look forward to. Bodily resurrection in the new heaven, in the new earth.
今非常に辛い試練の中にいるとしても、私たちには栄光の未来が待っています。蘇りの体を持って新しい天と地で生きるという栄光の未来です。
The Apostle Paul says this in Romans chapter 8, verse 18.
使徒パウロはローマ8章18節でこう言っていますね。
Yeah, verse 18, Romans chapter 8, verse 18. Our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。
Verse 22. The whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time.
ローマ8章22節、私たちは、被造物全体が今に至るまで共にうめきとともに、うめきとともに生みの苦しみを知っていることを知っています。
Verse 26, The Spirit of God helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans.
ローマ8章26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださいます。
And lastly, verse 28, which Yayoi-san read for us this morning, and we know that in all things God works for the good of those who love him.
はい、ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いています。
Not only do we have something to look forward to later, but we have a companion with us right now. God himself, he is with us in the middle of our sufferings.
これから与えられる輝かしい未来を待ち望んで、苦しみの最中にも神ご自身が私たちと共におられるということをしっかりと覚えて歩んでいきましょう。
Let me end with a few more details about the story of Corrie ten Boom.
最後にコーリー・テン・ブームのことをもう少しお話しします。
While in concentration camp, Corrie and her sister shared about the hope, their hope in Christ with other prisoners, and some of them became Christians.
強制収容所でコーリーとお姉さんたちは収容所の人々とキリストにある希望を分かち合ったんですね。
Before her sister died, she said to Corrie.
で、その後にはクリスチャンになった人もいたんですけども、コーリーのお姉さんが亡くなる前にコーリーにこう言ったそうです。
There is no pit so deep that God is not deeper still.
どんなに暗い、どんなに深い暗闇の中でも神は共にいてくださいますと。
As we see in Corrie's family and in today's Bible passage, Christians can experience both triumph and tragedy.
コーリーの家族の話とか、また今日の聖書箇所にも見られるように、クリスチャンは勝利とそして悲劇の両方経験します。
While being faithful to God, we may yet suffer.
神への信仰があっても苦難を受けるかもしれません。
I pray that while suffering, we may yet be faithful.
苦しみの中にあっても私たちが信仰深くいられるように祈りましょう。
God, for his part, promises that he will always be with us.
神はいつも私たちと共におられると約束しておられます。
And he knows suffering firsthand.
そして神は身をもって苦しみを知っておられるお方です。
Let us pray.
祈りましょう。
Almighty God,By whose providence thy servant John the Baptist was wonderfully born and sent to prepare the way of thy Son, our Savior, by preaching of repentance.
全知全能の神様、あなたの摂理によりバプテスマのヨハネはこの世に生まれて、 悔い改めを人々に教え、あなたの独り子、私たちの救い主の道を、救い主、主の道を整えるために使わされました。
Make us so to follow his doctrine and holy life that we may truly repent according to his preaching.
どうぞ私たちがバプテスマのヨハネの教えと清い生活から学び、真に悔い改め、そしていつも真理を語り、大胆に悪を戒め、真理のために苦しみをも耐え忍ぶことができるように強めてください。
And after his example, constantly speak the truth, boldly rebuke vice, and patiently suffer for the truth's sake, through Jesus Christ our Lord. Amen.
イエス様の御名によってお祈りします。